叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。アラフォー漫画家たちの叫びたりな漫談、司会進行は中道ひろ、そしてパーソナリティはこの人です。
アソハロです。
はい、そして先週に引き続き素敵なゲストはこの方。
こんにちは、映画監督の田島元博です。
はい、よろしくお願いします。じゃあ乾杯しましょう。乾杯。イエーイ。うん、てかね、
うん、
梅雨じゃないですか、いつの間にか。
うん、
気づいたら梅雨になってたじゃないですか。
梅雨にした今日。
え、でも分かんない、もう結構しとしと状態じゃないですか。
え、まだ
天気が、いやでも今日もすごいしとしと状態じゃん。
そっちだけちゃうの、住んでるとこ。
そうでしょ、新宿今雨ですよ。
今日は
なんでちょっと田舎者あって今日違う、新宿も降ってるんですよ雨が。いや分かんない、なんかね、
おいで、うん、梅雨入りしたか知らんけど、うん、ほんで
梅雨ってなんか、
まあ、この放送の時は絶対してるよ。
してるしてる。でなんかね、若干一番食べ物が腐りやすい時期が今じゃないですか。
おお、なるほど。
なんか例にもれず俺絶対悪いもの食って、うん、なんか体調すこぶる悪いんですよ。
マジか。
お腹がさっきからすごい。
そういう話。
そうです。
さっきあれだよね、この本番直前に集中力がとにかくないっていう、3、4本取るのに2本目でもう集中力ないっていう話したやんか。
そうだな。
俺も今日なんで集中力ないか今ちょっと思い出した
んですよ。
なんかめっちゃ眠いねんやんか。
なんでなん、
なんでかな思ったら、この3日ぐらい、うん、あのドラゴンクエストヒーローズ2が出て、で日中はめっちゃ予定ギチギチ でもうやる時間が夜しかないから、もうほぼほぼ寝ずに
やってる
ドラクエをやって、この3日まともに寝てない
ことに。FF 派の麻生ハローがそんなドラクエやっちゃってるの。
もうなんか暇すぎて、
漫画描けよ、
もう漫画描けやったから、今日なんかやってるんで、もうホームページ
やることなくなっとるやん、
パソコンで見てたら。じゃあ、あれやっぱノスタルジーだよ、ヒーローズっていうから、歴代のやつが全部出てて、は
い、あ、そういう感じだ。
で、俺その時確信したんやけど、うん、俺の自分の漫画にも出てくる褐色、
うん、
褐色のラテン系の露出を、うん、多いお姉ちゃん好き、
うんうん、
俺、ま、自分の漫画で出てくる、ね、絶対出てくる褐色系のキャラの元祖ってマーニャやと、
うん、なるほど、
マーニャ出てくる、しかもマーニャ動かせるってのは顔を持ってへん
ねん。やばいと、マーニャは確かにね、
ひたすらマーニャ使ってる。
この年になってマーニャの格好はめちゃめちゃやばい
よ。俺あれ昔から好きやった、小学校の
頃。あ、そうなん、俺小学校の時マーニャ全然気に
入ってない。だってもう俺ドラクエの話してていいんかな、これ。
分かんないです。
あの
田島監督が許してくれたら聞いてくれたら
聞いられた。
いや監督今ドラクエの話をすんのみたいな顔して
た。マーニャの話させてくれなかった。
いいんですか監督。
いやドラクエの話は僕も乗りますから。
マジか。じゃあしばらくいいみたい
です。でもかしこまって改まってやるって話じゃないんだけど。
勢いできたか
った。あとちょっとやってそう。ちょっとやって。あとほんまに10秒やって
ごめんごめん、じゃあ頑張ろう最後ま
で。当時、うん、マーニャってもうメラゾーマ使えるだけで結構弱いから、4の最中に出てくる拾った種は、うん、全部マーニャに食わしてたっていう。
あ、
それだけ
やん。弱い。
あとちょっとやったよ。あとちょっと力の種も賢さの種も、もうそれ全部マーニャにあげてたっていうぐらいエコヒーキしてたっていう。
なるほどね。
終わり。それ好きすぎて。
うん、好きすぎて。
っていう。
終わってしまった。
だから最近眠いっていう話。
なるほど。
眠い、
ね。それだけ言いたかったのにね。ごめんね。
やるやるやる。
やろう、ゲームの話を回してもいいんやけど、うん、
やろう、
せっかくっ
すか、ね、映画の話したい。
せっかくだって映画監督が来てるんですよ、
う
ん、
だってもうゲームの、いつも漫画の話はいつでもできるもんね。
そうですよ、
ゲームとか。今日はちょっと映画の話、
うん、映画の話をちょっと聞きましょうよ、
うん、
すごい小学生みたいな、俺は質問をするでおなじみなんですけど、
はい、
小学生みたいな質問していいですか。
小学生の質問どうぞお願いします。
そもそも映画監督ってどうやってなるものなんですか。
これ実際にその職業として認知されてるかどうかちょっと不安なんですけど、
いやでも
監督っていう、
認知はだってすごい、だって映画監督って言ったらもう本当に限られた人ですよ。
評論家と一緒ってこと。 まあまあ評論家ってあれ自分で言った時点で評論家らしいよ。
あ、まあ資格があるわけじゃない。
そうそうそう、
何々評論家とは一緒やもんね。
そう、何々評論家って言えばなれるから、うんうんうん、もしかしたら監督もそう、
まあ、資格はないってことですか。
そうですね、資格ないですし、うん、多分でも定義はあるんじゃない。
定義あるよね。
そう、まあその映像を撮って、うん、まあその編集をしてとか、うん、でその映像を、まあ、何かしらに出した時、うん、それが例えば、ね、知り合いに見せたって言ったでもいいと思うんですけど、うん、もうその時点で多分映画監督、うん、
あれでもさ、なるほど、あの今大きなタイトルの映画とかやとまずプロデューサーとか出てくるやんか。あの、
あ出てくるね。
誰何だっけ、監修じゃない、なんつうの、制作
組織、
制作、うん、制作スピルバーグとかさ、うんうんうん、監督じゃないわけやんか。
制作その違いは何な
の。その下に行ったらその何今度脚本家とか、うん、カメラとか、まあまあまあ、全部別やとしたら、まあ、何するのが監督になるのかなっていう、その間で、
まあ、現場で、まあ、とりあえずその映像に関しての責任を全て監督が負うっていうところ、う
ん、ああ責任者制作ではの人は、
制作っていうのはもうその映画全体の、うん、要はそのまあ予算管理にしろ何にしろっていうの、この
でも最高責任者はその人じゃない。
プロデューサーは、
プロデューサー、うん、
まあ、制作組織言ったら制作組織なんですけ
ど、副社長みたいなもん。
いやでも監督は監督じゃない、スポーツチームでも経営と監督はまた別じゃないですか。
そうやね、
その
何の責任を負う人なんや。
これあんまり言うべきかないかもしれないんですけど、はい、でも一番偉いのは、うんうん、プロデューサー
まあいやでもまあそれはなんとなくそうだと思ってるから、
う
ん、
制作っていうのも、まあ、多分会社がおるとかかな、うん、制作何々とかっていう、テレバーが制作総指揮なんで、はい、まあ、プロデューサーの立ち位置、
はい、
でその下に監督がいるっていうのはまさにそれで、はいはい、要は発言権の地位、
うん、でも漫画出版業界もさ、編集長の上にプロデューサーおるもんね。
いるね、
うん、でも編集長はこれは俺の雑誌や言って好きなことできるけど、その責任は取らなあかんみたいな、プロデューサーから怒られることあって、
ね、そうっすね、漫画と一緒に考えると若干ややこしくなるかな。
それとはまた違う、ちょっと違うかな。
でも監督と漫画家は結構立場似てる気はしますよね。
ほぼ
その作品をやっぱりメインで責任持って作る人なんじゃない、うん、物を作る人
とか。要はプロデューサーは、作品の制作が始まったら一切関与せえへんもんね。できたのにとかできる前に口出すことあったとしても、まあ、そうでもない、
まあ、現場で一部の一声っていうのも中には
ありますか。
毎日来るとかではないやんね。でもそうしたらもう監督になるもんね。
そう、ただその演出っていう面においては監督が一応するんで、これもあんまりちょっと大っぴらに言えないんですけど、うん、はい、そのまあ、映画というよりか、まあ、映像全般で監督がいて、うん、まあ、クライアントという、まあ、プロデューサー立ち位置の人がいて、はい、で、あの演出をして、これは言わない。
急にトーンが。まあもしダメなら後で PM 回りで大丈夫です。
まあ、これでももうね、今うっぷんを打ちで。まあ
もう言い切った後に切ればいいんです
ね。あのね、そうね。まあお金を出してる、まあプロデューサーもそう、お金を集めてきてるんで、まあ、そういうね、その要は予算を全部賄ってるんで、じゃなんか映画を作れないと、はい、まあ、映像を作れないとなった時に、うん、まあ、そのクライアントにしろプロデューサーにしろ、まあポロッとね、うん、言うんですよ、演出を、
はい、これ
もしろがいいんじゃない
ですか、
こうしてほしいとか、
はいはいはいはい、
こいつの出番をもっと出してほしいとか、
ああ
って言われたら監督は、うん、分かりましたっていう場合もあるし、
もうあるし、う
ん、まあ、戦う場合もあるし、うん、戦って、うん、ね、そのじゃあ監督降りろって言われたら、うん、つまんないしとか。
なるほどね、
はい、これは多分作品によって違うのかな。要はその監督がそのもうこの監督で行きたいとか、
パワーバランスがその
作品によって
ちょっとちゃうってことで、これ脚本家は もっと下になる。
脚本家はまたその下とか上とかっていうよりかは、うん、もうその本をさえ上げた状態で、あとはもう監督にお任せしますっていう状態になって、
でも変える権限はない、あるの、その辺でどうなんですか。
それもまあ現場に、まあ、その先によると思うんだけど、監督変える場合もありますね、
うん、で 原則というか基本的にあったらあかんことやんね、その、うん、勝手に変えるってことは、うん、
ただもう面白くなかったりしたら、
うん、
とか、まあ、実際に喋ってみて、
はい、
演じてみて、
うん、
あ、これちょっとつまんないなと思ったら、まあ、結構いればその場でするし、
あ、
ま
あ、
でまさに今森さんが原作や、うん、作画と原作分かれて なんか書いてると、ね、まあそこ近いのかな。
それは
結構勝手に変えるって言ってるやん森さんは。なんか言ってる、ね、そのほらやっぱりでも
言ってる、ね、
漫画にせな分からんことがあるから、
うん、そうなの。
脚本文字の段階では成立してても困ったらおかしくなるから、
うんうんうん
う
ん、
もうやっぱり流れ的に変えますって判断して変えたりすることはある、う
ん、あとその脚本家によっては多分セリフが古いとか、
あ
演じてる人は若いから、
はいはいはい、
役者の方から監督これ言い回しがこっちの方が多分自然ですとかになった場合にはじゃあそう変えようとか、う
ん、あでもまあすごいたくさんの人が関わることやから、うん、そういうことでちょっとずつ改変はねそれは随時なされていくんでしょうけどね。
そんな中で結構あれこう四方八方からガンガン来るのを我慢する職立ち位置になるのかね監督。
それも人によるかな、
うん、え逆に自分が収まってるタイプもおるってこと。
うん俺が田島監督はどういうタイプなんですか。結構そのなんていうのかなあのバランス型なんですか。
バランス型いや結構
戦う
というか誰も言わないんで、
ああ
そのまあまあ、これ僕自身が、
う
ん、そのプロデューサーでもあるんで、
そうか、今回は
プロデューサー兼だからもう
それは全権を担ってますよ、
ね、はい、
なるほど。
ただやっぱりそれでもそのものづくりということに関しては、うん、みんなでやっぱ作っていきたいっていうのがあるんで、
あ
役者さんからこういうふうに動きたいとか、うん、こういうふうに演じたいとかっていうんであれば、うん、そのこっちもあそれいいかなと思ったら取り入れますし、うん、
なるほどなるほど。
だからその要はなんかギスギスした現場っていうのは嫌いで、
うんうん、
も
う
みんなでもうわーっと作っていこうっていうこのパワーで化学反応を起こしやすくして、俺結構何回か、うん、あの映画がすごい大好きやったから映画業界どんなんか知りたいからあのエキストラ出して出してってお願いして、
うんうん、
結構ぜ全部出てるのかな、 なんか歴代のやつ。
マジっすか。そうな
んだ。2回ぐらい
出して 2作目と3作目ですね。
そう出た。
あ1回見学だけ行ったんか多分。なんか俺現場に昔思った時あったよね。その時思ったのがあのもうめっちゃ大変そうやなって監督っていう仕事が。
あえそれはどういうの。
要は全部を仕切らなあかんから、
うんうん、
まあ、もっと大きなね今ビッグタイトルみたいなやつはもっとこうなんか、うん、縦割りで役割分担はっきりしてるから監督はもうカメラ回してるだけでいいんかも、OK 言ってるだけでいいんかもしれんけど、
は
あ
は
あ、そんな監督あのなんか田島監督はまだその全部
そうか
自分で
言っててね、
うん、やらなあかんから。で役者さんもやっぱり役者ってもうあの画が強いというか、まあ、癖があるのが役者さんやから、うん、そういう人たちを全部こう立てたりやる気出して持ったりとかそういうのをなんかこう、
うわ
なんか全部取り仕切ってやるのを見てると、うん、あの自分は漫画その時書いとったから漫画はこれ全部自分の判断で頭の中でできるから、
うんうんうん、
漫画の方が楽やって思ってもたやん。ただ科学反応は怒らへん
よ
ね。自分の想像を超えることはあの漫画の中で起こらへん。全部自分があの定調和の中で
そうですね
自分の予定でできてしまうから、
うん、そうだ。結局その化学反応がいい方向に行けば絶対いいんで、
うんうん、
でそういうのを多分せめぎ合いで作られていくのが一番ものづくりとしてはいいかなと、
うん、ああでも赤松さん来た時もやっぱその話してたよね、
うんうん、
その化学反応がやっぱり一番嬉しいみたいなという、
うん、おっしゃってましたね。役者さんっていうのがでかいかな。
いやでかいでしょう。だって
役者さんの持ってるものっていうのが
役者さん一人の能力を思っただ
けでもさ、だってさその人の人生1個分が そこに足される
から、キャラ1つにその人生が乗ってるから、うん、それはすごいよね。
だって俺やと36年分しか演じられへんけど、
しかも俺たちが持ってるものしか乗っけてあげることはできへんもんね、
う
ん、
そう、そこにねポンと1つのキャラに30年40年分がボンって入ってくるってこと
か。入ってくる
ってこと
です ね。そこが楽しいところで、
そうか、
あのやっぱ、まあ、もちろん台本があるん で、うん、でこっちもあのリハーサルして演出するんですけど、うん、で役者さんはそれをやってくれるんですけど、
はい、
もう自分の中で多分これはっていうのがあった時にやっぱり言ってくるんですよね、
うん、あ
もうあの今 OK 出しちゃったので、
はい、
OK 出したんですけど、
うん、
いいよ、あのいきなりもうこうやりたい、
あ
ちょっとこういうの入ってみたいんですけど、うん、って言われた時に、うんうんうん、であの僕の中であこれいいなと思ったらじゃあ今もう一回撮りましょうなって、あさらに良くなったなとかいうのがあるんで、
それは嬉しい瞬間ですよね、うん、絶対に。
だから役者さんもただ言われた通りやるわけじゃなくて、うん、動いてくれるっていうところがその映画を作ってるところでの僕の醍醐味なんですよ、ね、うん、
なるほどな。それは俺たちにはちょっと経験できない、
まあ、アシスタントさんでちょっとあるんかもね。
あ、そうだ、
背景
そこはオーナーしましたね。すごいの、すごいの来たね。
俺かからへんわこれ、ありがとう。
あなるほどね。あそれはでもちょっと羨ましい話ですね、
うん、
なるほどな。
役者さんってその、うん、看板しょってもね、 役者は役者の名前で食ってるから、
まあまあ、そりゃそうだ、
そのパワーの差は違うかも。
違うね、
漫画がアシスタントさんに求めるもんと。
そうかそうか、確かに確かに、
クレジットあんまないもんね、アシスタント。
そうだな、それをなんか出すことでこうモチベーションが上がったり
するあるかもしれないね。自分がプロやっていうのはちょっと違うかもしれない、うん、
なるほど。もう一個、小学生っぽい質問しちゃってもいいですかね。
お願いします。まずすんでやろう。
もう一つだけ、もうこれで最後にしますね。映画ってどういう手順で作るもんなんですか。何からやるんですか、映画。まずよし映画撮るぞってなったら、まず何からやって、
俺らが撮りたいってなって何して
る。何してだって映画撮るって言われて、じゃあ何をしたらいいか分かんなくない。まあシナリオ書くのかなって気がするけど、
脚本、
そうやね。
俺らがまずクイズ形式で答えてみる。どうしたら
やれるか。やってみる。いや、そうさやったら 何してる。まずまずだってさ、構想が
脚本ないと書
かれる。だってそう、本がないと意味ないっていうか、ね、
でも自分が監督なんだよね。撮るのも自分でやるんやね、全部。じゃあまず脚本書いて、あの大きな会社にこう売り込み行って、でもそれやと撮られへんのか。
分からん。
分かった。でもあれしか、だから漫画家がアシスタントになるように、あの AD とかでどっかに、
あ、現場に入ると
。現場に入る。AD、
あの、あ、そこからの話。
まあまあまあ、そうかもしれんけど、そうかもしれんけど、
撮るだけやったらカメラ買って回せば
いい。いや、まあまあ、
YouTuber になれば
いい。でも映画にならないじゃん、それだったら。ドキュメントは撮れるかもしれない。
あれね、その、
映画コネに行くのか、
コネかな。あれか、だから作品1個作るのっていうの方なんか、はい、結構その、映画監督としての道を選ぶのかな、今。
あ、一応、いや、あ、そうだね、日本の映画を、あ、じゃあもう俺らは監督になってて、で、
なん
かこれからよっしゃ新しいの撮るぜってなった時にまず何からするものなんですか。
あれじゃん、ロケハンして役者押さえてとかそういうのじゃん。
でも脚本は、
脚本、あ、まあ脚本も上がって、まず脚本がないとこれ撮るってなる。
じゃあ正解をお願いします。正解を。
正解は
正解は小学生2人が
わちゃわちゃ
わちゃわちゃ言ってるの。
まあプロット書いて、
脚
本書いて、
それそこ
で当てた。
そりゃそうですよ、ね、
プロット書いて、脚本書いて、ロケハン。
あ、ほら、え、もういきなりロケハン。その、え、脚本を
ロケハンってな。漫画と一緒やろ、背景書くとか人物書くとか、それを全部パーツ集めるわけやろ、集めてくる。
ロケハンってどういうことですか。ここで撮ろうっていう場所を探すっていうことですか。
そうです。
あ、人より先に場所を探すんですか。
僕はそうします。まあ、でもこれって実は、その個々に順番を得てるわけじゃなくて、もう脚本書いてる段階で、あらかた、あ、こういう役者さんがいいなとか、
あ、
こういうロケ地で
リンクしてる。
そうそう。っていうので、もう同時進行してるんですよ。
あれ、クランクインまでに全部揃えるってイメージなのかな。
うん。
その撮る場所もスケジュール、そのスケジュール組むからさ、役者さんを抑えて、要はこの日から撮りますっていうのが決まってたら、
はい、
それまでに場所を抑えて、人も抑えて、脚本も上げておいてってことだよね、多分。で、その日から用意どんで撮り始める。
なるほど。
だから結局その同時進行になってるがゆえに、あの、じゃあオファーをしました、で、役者さん の、 あのスケジュールが大方で、まあその、まあ、大体主演とそのまあヒロインに準ずる人たちをメイン軸にしてスケジュール立てるじゃないですか。で大体撮影の期間が決まりましたと。
ああ、なるほど。
で、そうなったら、じゃあそれに付随してロケ地を探しに行くんで、で、やっぱりその1日目ここ撮ったら次にここ行きたいけど、近場がいいよねってなったら、本当はもっと遠いところを、あの、想像したんだけど、
あ、まあまあ、そうですよね、スケジュール、このスケジュールだともうこっちにするしかないのも
あるし、自体を変えなあかん。
いや、だから近場で同じような
ところを探す場
所
とか、どうしてもここで撮りたかったらその日1日はそこにしてとか。
はい、予算もあるやんね、その、この予算最初に決めとくわけ、それと
予算決めるぐらい
で、その上限を決めとく、
それって
なんかカジノで言ったらさ、100万までは突っ込むけど、最悪120まで突っ込むみたいな、なんか大体決めてやる
って決めて、
なんか俺もそこが一番気になってて、要はそんなに大掛かりなことをするから、それは多分いっぱいお金もいるし、ギャラもちゃんと払わなきゃダメじゃないですか、で、その要は公開してもらえる、例えば映画館なりがもう決まってる状態で撮り始めるものなんですか。
僕はそうですね。
でも、まあ、
この作品に関してはそうでした。
ということは、その撮る前に、売り込みに行くってこと。
やってる人はやってます。その企画の段階で、
はい、
もう脚本と企画書だけ作って、こういう映画を撮るんですけどって言って、企画書に 出すか、うんうん、もしくは映画をもう実際に完成させて売り込みに行くか。
それはでもすげえリスキーな感じがするけど、ね、どうなんですかね。
ただうん、やっぱり商業のでかい映画になると、はい、もう絶対に劇場公開ってもう決まっちゃってるわけじゃないですか、
うん、そうですよね。
でインディペンデントだと、うん、もうそれすら危う
い、まあもう上映されるかどうかもちょっと分かんないよと、
はい、でも作品自体がないと、うん、実際見てもらわないと分からないってなったら、うんうんうんうん、もうとりあえず撮る。
なるほど。
でまあ撮ったとしても結局その劇場公開しなかったとしても映画祭に回したりとかっていうこともできるんで、とりあえずもうその作品自体がなかったら話にならない。
ああそうか、そらそうか。
だから漫画家さんで言ったら、うん、あれかな、持ち込みでもう関西銀行持ち込みに行くっていう、
行きますけどそのかかる金がね全然違う
もん。だからそう映画のソウの監督は、うん、ソウってわかる？
わかるよ、
怖いやつね、うん、あれの監督はそのラストの5分10分だけ、うん、しっかり完成形を取っといて、で全部は予算かかるから無理やから、
あ
ラストだけ取って、ね、で脚本持ってってこの脚本おもろいでしょ、撮りたいでしょって、でラストは実際の映像はこんなん撮れますよって、で OK 出る代わりに条件としてうちのこ うん、この映像を撮ったスタッフでうちのチームでやらせてくれっていう交渉したか から予算を引き出してちゃんと脚本、完成した脚本と完成形のイメージを添えて
売り込み上手
っていうやり方ぐらいしかないよね。 それを最初から取るってリスクすぎるもんね。
でただ、はい、まあ、映画においてかもしれないちょっと分かんないんですけど、うん、取ると取らないは、うん、もう差がありすぎます。漫画って言ったところ漫画家目指してますって言って
書く人と
書かない人っていう、
はい、
坂も運転なんで、
はい、取ってりゃ進んでいけるってこと
なんだ、
とりあえず、
あと取らなきゃ分かんないこともありますから
、ね、うん、取りたい取りたいってずっと言ってたらあかんってことや、うん、俺もう10年以上取りたい取りたいって
だからもう実際もう大体今
今日取ればいいんだ、
今日取れば、今取れば、
うん、
今取ればいい、
今上がってきてる、はい、中堅どころの、うん、これから日本映画を担う監督さんたち、うん、もう40過ぎの人たちはやっぱりもうその自主とかで、うん、まあ、取ってきてるんですよね、うん、
なるほどね。
やっぱりその長編だとお金かかるから、うん、じゃあ10分間短編を撮りますとか、
う
ん、
あ
ただ
ま
だそんなにお金
を、そうですね、それはあれやね、もちろんただカメラをいっぱい回してるじゃなくちゃんと完成品としてこう完成させるってことやね、短くても、うん、
あ、そっか、
いっぱいカメラ回してきましたとかじゃないよね、
最初から金のかかる超大作じゃなくて、うん、その10分でもいいからしっかりその作り込んだものを撮るのがやっぱ、
これ聞きたかった答えになっちゃう、まず何したらいいのかっていう、その監督になるためにまず何したらいいのかの答えになっちゃ
う、うん、あ、そうだね、
まず5分10分でいいから
短編を撮る、
完成させるっていうことなのかな、
うん、
そうですね。あとはもう手探りで、
はい、
映画がどういう風にできていくのかっていうのをもう自分で感じてながら
やるしかないよな。基本やっぱ教えてくんないんだよ、フットワークめっちゃ重いもんね。でも一本撮ろう思ったら、
そうやね、だって年単位でさやるわけやもんね、うん、
俺は日芸の近くに住んでてさ、
ん、日芸、
はいはいはい、日芸ので、映画部とかあるやんか、で昔バイトしてたバイト先の子に映画部の4回生の子がおってんけど、その子は監督志望で、監督志望はもうあれ卒業制作で映画1本撮んねんけど、何本撮ったっけな、半額負担なんかな制作費の。でもちろんそのチームの中には、うん、カメラとか美術とか、うん、あと何脚本の人とかも、脚本は本人がやってたかな、なんか何人かいろいろおるけど、うん、みんなスタッフでやるけど、
はい、
みんなはちょっとずつ出せばいいって。
なるほど。
で監督だけがその、うん、映画の制作費用の半分かもっとかな、出さなのかな。監督ってだからそれぐらいもう映画が自分のもんなんよね。
う
ん、も
う
監督だけリスクめっちゃでかいな、負担がめっちゃでかいなっていうのは覚えてる。だからボンボンの子は1000万とかかけて撮るらしい。
嘘でしょ、そうなの、
制作に。でもやっぱそれで今後の運命決まってくるしさ、その
まあでもマジでそうか、
そう、卒業制作ですって言って出す作品やから、
うんうんうん、
親のすねかじれる人がそこで1000万ありゃね、結構なまあまあのも取れるやろうから、
そうか、
そう、でもそういうやつなもんないってその子は言うとった、ね、
まあまあ
ね、っていうね、
分かる分かる、そうか、プライドもある
ぞっていう、
なんかいやーなるほどね、
取らなきゃ始まんないってことですね。
監督はちなみに何からやったんですか。やっぱ短いのいっぱい撮ったんですか。
いや、短いの1本だけ撮って、うん、もうすぐ長編撮りました。
お、それは学生の時。
いや、違いますね。
え、もうじゃあ社会人になってた。
監督あの話はあれしていいの、大きな映画のとこに行ったんよね、とりあえず。
クローズゼロ。
あ、やっぱ弟子入り期間みたいなのがあったんですか。弟子入りという
か、まあ、スタッフで、うんうん、なんか気づいたら参加してて
あ、そうなんや。
クローズゼロ見ましたよ。クローズゼロ1と2ってあるんですか。
1の方ですね。
1の方見ました。あれ、
僕います。
います。何でですか。
スタッフ
してる。おお、マジか。
田島元博で
出てます。まあ、映画をその作り始めた時に、まあ、何も分かんないでやってたんですけど、うんうんうん、多分よく分かんない状態でいきなり、まあ、人捨てで、はい、そのプロの結構でかい現場にいきなり放り込まれて、で明日から行ってこいみたいな感じ。
すごいね。
じゃあ明日から大阪だからっつって、まあ、大阪に
行って。大阪だったんです
ね。大阪現場の話め
っちゃ面白いですよね。で
もマジで。
でやっぱり向こうはもちろんその戦力として雇ってるから、うん、でもこっちは何も知りませんっていう、うん、でも教えてくれないんで、うん、毎日怒鳴られて、
うん、あと監督に。
監督じゃない、その直属の上司。
はい。
で、まあ、
ちょっとバイオレンスな現場で
、
まあ、映画も映画ですからね、みんなそういうモードになってるかもしれない、
うんうん、
いや、その映画上げて上げて、う
ん、
そう。
いや、だって俺あの映画めっちゃ好きなん
や。いや、面白かったよね。
あの勢いって、その現場の話聞いてるとそういうことやろうなって思う、
うん、結局その次に何やるかっていうのを自分で考えて、うん、先回りしてこれやってきましたって言わないと、
うん、
もうすぐ、
うん、すぐ P なんで、なるほど、P されちゃいますからね。
となるとやっぱりこっちも
言ってんじゃん。言
ってんあのもう頑張って頑張ってその日その日をこなさなくちゃいけない
と。自分にまず何ができるかすごい自分で考えて動かなきゃ。
そうなんですよ。
P されちゃうから。
P されちゃうんで
マジか。
だとなると、でも結局その2ヶ月間、うん、プロの現場にいた時に、うん、
はい、
あのまあ、半年間ぐらい学校で学んだことよりか、うんうん、すごく勉強になって。
ああ、そうか。まあ、そしたらもう
一緒やね。
一緒やね。
もう長
い1週間入るだけで全然ち
ゃうもんね。1日が1年やって言われてるんで。
いや、そうです。
専門学校の1年が現場の1日やって、
うんうん、そうかもしれない。
そう、もう学校なんか行く必要ないぐらい。
うん、
でもそしたらもう自分の中で映画化撮りたくなって、
うん、
もうでそれは多分
撮りたくなるやろな。そうか、それを見てるんか。
でそうなるともう今が撮る時期、
はいはい、
このタイミング逃したら多分俺もう取らなくなると思ったら、もう借金してても、
うん、
あのね、お金貯めて、
あ、
もうすぐ取ろうってなって、それが第一作目、いきなりあの長編取ったんですけど、
あ、
で、まあ、運よくいきなり劇場公開させていただいて。
あ、すげえ、そうなんや。
あともうなんか熱意だけですよね、
うん、
もう自分はこんだけが撮りたいですって、こんだけ撮ったんで劇場公開してくださいっていう、
まあ、
う
ん、映像業界の人みんなギラギラしてるよ、その、
いや
いい意味で。役者さんもね、
いや、そう
スタッフさんも、うん、なんか漫画とちょっと違うね。
違うかもね、
うん、まあまあ、なんつうその
確かにな、
タイプが
熱いよね、
うん、
映像の人たち
が分かりやすい、この
分かる、
この種類が
漫画家も熱いは熱いんやけど、
そう、もうちょいなんかね、うちに
秘めてて、表面はぬるりとしてるよね。
外に出さんでいいからね。
そうかも。
誰かにその熱を伝える必要はないけど、
ね、
現場でぶつかってるから、みんなその熱を相手に言わないと、
分かる、分かる、表面燃えてる感じがすごい伝わってくるね、うん、
だからまとめると、うん、映画をどうやって撮るのかって言ったら、
はい、
もうなりふり構わず撮るのが一番早いです。
なるほど、とにかく撮れと、
はい、うん、でそっからじゃないと始まんないですもん。
なるほど。よし、じゃあもうして撮るか。なりふり構わず
もうそこを P 入れて、
P
入れ
て、 P して撮るか。
幼い娘がいるでしょ。なるほど。いや、ありがとうございます。じゃあ最後にですね、今回監督の最新作のこのデボートの裏話だけ聞いて締めていいですか。
はい、はい、お願いします。
いや、こちらこそお願いします。
お願いします。
何かお願いします。アズオハローも出演してるということで、なんかいろいろ面白いことあった、はい、大変でした、やっぱり役者。
あ、でもそう、俺だからサイレントやから一応セリフはないけど、
うん、まあまあまあ、まあ、
そう、セリフはオンエアされへんけど、でも喋ってるわけやんか、
まあね、
で役者なんかやったことないのにいきなり現場で行って、まあ、
うん、
出たいから出してくれとか言うたものの、行っていきなりもう、はい、じゃあ演技してみたいな感じ。
うわ、
で、あ、っていうかアドリブやもんね、
基本。アドリブ。
その脚本にセリフがあっても意味ないから、
あ、まあまあ、そ
か、みんなそのシーンを考えて演じ、勝手に演じてくださいみたいな感じやから、
ね、
ハードル高いよね、役者さん的には。
まあ、ちなみに麻生先生はあまりの緊張 緊張で、あの酒飲んでいいって言
ってこれ多分もうガチガチ
やったわ、できる演技ができる。意外にね、麻生さん結構上がるよね。
いや知らんことやっぱちゃんと、うん、ちゃんとせない申し訳ない。
そう、
俺のもんじゃないから。
そういう気持ちがすごいあったんですよ、
うん、いやだから俺だけもうちょっと日本酒かくらっとってあのここに出てもらうあのラジオに出てもらったさ田村光久君、うんうん、先生漫画家の、うんうん、田村光久君にお願いして家で撮らせてもらって、うん、千代ちゃんと。
あ、そうなの。
そう、あの2人の。
え、じゃああの2人も出てるんですか。
あ、そうだ、ミッチー出てる、田村君出てる。
あ、そうなの。
俺の麻生ハロー役、麻生ハローがいる麻生ハロー役の現場漫画家の現場のチーフ足っていう役で、
あ、で田村さん先生が出て
る。すごい嫌なチーフ役、チーフ足っていう役で、すごい嫌な顔がうまい。
その映画めっちゃ見たいです。
あれだってみんな褒めてたもんね。あの田村君も
あの人はだって劇団ずっとやってたからね。
演劇の畑出身やから、うん、すごい嫌な顔してて、で俺もあのクズ先生の役で。
あ、そうなんや。
アシスタント食ってるっていう役
で。女性アシスタント食ってるっていう。
そういう役や。
クズの役で。
なるほどね。
そのクズの演技をするっていうの、ね。
お
あのなんかね、濡れ場みたいなやつが。
濡れ場もある
の。濡れ場。
濡れ場。
じゃあもうあのだ現場の話で言う、初現場の話で言うと、うん、めちゃくちゃ楽しかったよ。
マジですか。
こんな楽しい仕事がこの世に
あんのかという
ぐらい楽しかったけど、まああの役に限るんやろね。
まあ濡れ場があったら楽しいでしょ
う、ね。うん。いやまあでもすごかったね。だからあれ役者さんってやっぱすごいなって思ったね。
それ逆にその、まあ、漫画家畑からしっかりその映画の現場がっていうかもしれないですけど、はい、映画畑からしてみたら、まあ、今回たまたま、はい、その漫画 の、はい、その制作現場のシーンだったんですけど。もううちらは釘付けです。カメラを回してひたすらそのみんなに原稿を書いてもらったんですよ。
あ、
その工程を、はい、そのあのペン入れだったり、うん、ベタだったりトーンだったりとかっていうのもうみんな釘付けでした。
確かに手前ミスだけど、俺らは自分の仕事をしっかりしたら演技になるから。
まあまあそうそうだね。あ、確かに
演者さんがやるよりあの
そうか、
うん、演技、その漫画描くっていう演技に関しては
それもプロですからね、
うん、
そので本当にリアルなんできるよね。
同じサンデー作家さんで、ここ同い年の同期 の、 あの小林くん、
うんうんうん、
あれ下の名前だったっけ、小林
広
和か、あ、合ってる、小林さん間違ってた、ごめん。そう、小林くんも手たれで出てるっていう、ね、
手たれ、あ、手元。
そう
そうなんや。
主人公の漫画を描いてもらってる。
主人公の漫画の作品を描いてもらったんです。
作品、あの漫画作品が作中に 2種類登場して、はい、自分のやつは自分で描いてて、
なるほど。
で映画の主人公が描いている漫画、これから投稿する漫画
は小林
さんが描いてくれて俺それも見てない。
そうなんですか。結構近しい人がいろいろ
生原稿は見てないけど、
へ
え。誰でなんか一人で黙々と漫画描かされたって言って
た、うん、漫画描かされたってそれを監督がずっと撮って
た、いついつ漫画描かされたって漫画で飲みながら言って
なるほどね。あ、
もう涙が出るぐらい感動しました、
ね、お、面白いんですか。でもそれ 見ててというか、
まあ、もちろんそのずっと流してるわけじゃないんで、うんうん、いいところだけを抜粋してるんですけど、はい、やっぱり、まあ、僕はその漫画が好きがゆえにずっと見えちゃったっていう
完全に自己満よね。
自己満足。
そうか。あれは、あ、見ました、アヤマヒーローの劇場版は。
まだ見てないです。
あれも漫画家主人公じゃないですか。
俺、うん、見た、
うん、あ、見た。でなんか一番最初にそのビデオはもともと漫画家だったけど今アシスタントをやってて、で、まあ、そのそれこそなんかねちょっと環境の悪い職場で働いてるじゃないですか、
うん、
で塚地がちょっと嫌な先輩アシの役、
うん、
やっぱ塚地がこうやって線引きをしてるのが、
うん、
なんかやっぱりねそうは引けないってやっぱ思う、
はいはい、
そうじゃ、うん、それだと線が引けない、
うん、そうだよね。
あんまりやっぱりでも別に普通の人はそれ見てもわからない、
うん、そうそうそう。
だから逆にそこだけはアイアムヒーローに勝ってるというプロはやってます。
確かに
そこが漫画描くシーンだけど、いやアイアムヒーローすごい良かったんですよ俺の中で。めっちゃ面白かったんですけど、
だから そのリアリティは絶対欲しくて、
うん、あ、そうなんですね。
で絶対役者さんもその、まあ、っていうかもう漫画家の仕事自体が、うん、ベールに包まれてるわけじゃないですか、
はいはいはい、
言うならば
なかなか。そうですね、
世に出ない
人なん
で。でそうなると
家の中にしかおらへん
もん。そうだな、誰に見せるもんでもないし、うん、
だこっちの生漫画知識でやっちゃったら、
うん、
もう本当に漫画をやってきた人からしてみたら、
うん、
絶対突っ込まれると思ったんで、うん、そこはリアルを追求したかった、
ね、まあ 逆に突っ込むのは漫画描いてる人だけですけど。
まあでもそれぐらいでもみんな興味ある人はあるのかね、描いてるとこ。俺さ、うん、なんか起業したりな、お店したりな思ってた時にさ、うん、セミナーとか行っとったけどさ、その時になんかほら、そば打つやつあるやん、そば屋さんとかでさ、そば打ちやってるの見えるやつあるやん、
う
ん、
ありますね、
外から、うん、あんな感じで、うん、バーバーなんかやりながら、うん、もう暇な、漫画描いてると、
ガラス張りのところで
描いてると、で、混んできたらちょっとお店やるっていうっていう感じのをなんかやってたら、どうせ漫画家で描いてるんやったら、うん、お客さん来てくれるんやったらそっちの方がええかなって
思
った
り。いや結構いいアイディアかもしれないです
なあ。それじゃあ、うん、交代で入ったりする、シフトで家で描く原稿どうせったらこっちで描いてよって。もちろんその
でも
俺もチャージからな、
全部デジタルになってしまったけど大丈夫かな。
大丈夫っしょ、
あんま面白くないかもよ。
あー、デジタルの現場、
デジタルの現場ってさ、もうこれ1枚だけやん、
こっちこっちこっちこっちしてとか。そうか、
う
あ、まあ、デジタルの現場
ってこうなってるから、もうジムみたいよ、
見ても
面白いのか。だから定規とか使わへんから。
そうか、
もうパソコンのキーボード
で、はい、コントロールコントロール ZZ
そればっかりやからね。
そっか、あれ見ても思んないから
若干ね。
だからあれか、コミスターがすごいになるんや。
そう、
まあ集中戦1回ワーゲームで引けたとか。
逆にもうコミスの画面を店に貼ったんだよね。そのモニターをつけて、
まあ、それありなんかな。
実際に、うん、ファンからしてみて、はい、すごく気になるのが、うん、その今のその蕎麦屋じゃないですけど、その自分の仕事風景っていうのを人に見られることに対して嫌悪感ってないですか。
慣れんじゃない、動物みたいなもん
ね。そうこういう意味で俺は最近仕事風景をカメラで入って撮ってもらったんですよ、
うん、
お願いランキングっていう番組に取材が なぜか来ることになって。
あれすごいよね。
そうなんですよ、
まるまる
一瞬間に序
列タイ
ルみたいに、ことなくないけど
俺見てないよ、
10分ぐらいの尺なん
です
。だから本当にもうあっという間の尺なんですけど、
10分ぐらいね。
それでもまあ1週間ぐらいずっと横に張り付いて撮ってもらって。
10分のために1週間、
いやそんな撮るんやと思いました、だから
それなんかよっぽどなかったんちゃう、1日ぐらいで終わらそうも撮ったのに。
そうね、それもあるかも。いるみたいな、こんなにたくさん回す必要があるのか、
すごいね、
いやでもどうですかね。
どうやった、慣れた、ひたすらそれ話しかけられるの、その撮られながら。
なんかね、たまに新しい作業をしだすと、
これは
何してるんですかみたいなと聞かれて、ボソボソって喋るみたいな感じで撮
って。最初嫌やけど慣れてくるみたいな感じっぽいけど。
あのね、そうです、最初は結構やっぱ緊張して手とかわーって震えてたんですけど、まあいつもやってる作業やから、だんだんもういつも通りになってきて、なんかもういつの間にかなんかこのなんていうんですか、定点カメラ、
うん、
1個据えてあって三脚 で、もう一つはハンディでこの持ってこう遊軍のカメラマンみたいな、
はいはいはい、
すごい、その2つでずっとその撮られてて、でもいつの間にかなんかその気にしなくなって、
うん、
でも定点で押さえてるから動かしちゃダメなんです、自分のタブレット。
あ、
でもそれを すぐに自分のこう書きやすい角度にこうやって直されるみたいなのはよくある。
それちょっとやりづらい、
やりづらいなと思うから、もうちょっと斜めがいいと思います
。あ、でもすごいな。でも仕上がりどうやった、オンエアは。いい感じやった。
オンエアは俺まあ見てないです。
見てないんや。
なんかね、自分の映像見るの恥ずかしくて。
それってさ、俺見損なってんけど、見えんかったんけど、
もしかしたら誰かが YouTube とかに違法アップロードしてる可能性がある。
もしくはそれ、もしかしたらテレビ局からデータでもらってたら送ってや。
あ、 DVD くれるって言ったけど、まあ、もらってないですよ。ちょっとお願いランキングのプロデューサーこれ聞いてたら、俺に DVD くださいマジで。
なんかっていう落とし所で、
落とし所で。あれ時間いいかな。あ、そうですね、ちょうどいい時間になったね。お、いいんじゃない、
今日なんか調子
いい、こんな感じ、わかんない。調子いいないよ。こんな感じですよ。ちょっとでも映画の裏話がいろいろ聞けて楽しいっす。
ありがとうございます。
じゃあ田島監督の最新作、もう一度情報だけよろしくお願いします。
はい、田島元博最新作リボート、
リボート、
7月2日土曜日より、
はいはい、
新宿ケーズシネマで、うん、21時レイトショーが始まりますので、よろしくお願いします。
はい、7月の2日開始で、だいたいまあそこから、
はい、3週間ほど、
3週間ほどの上映を予定しているが、はい、特に最初の週の動員が大事です、
ね、大事ですということ
で、ね、これを聞いている人はもう新宿、7月2日からその時間があれば
ぜひお願いします。
ぜひ劇場に足を運んでください、
はい、よろしくお願いします。
お願いします。大塚家具の横でやっておりますのでね。じゃあちょっと
まだ話もっとしようよ、
しましょうよ。次はじゃあもうちょっと個人的な思考によった話しましょう。
あ、そうですね、うん。
好きな映画の話。
好きな映画の話。
いいね。4D はありかなしかな。
あ、いいね。
それ
。オッケー。ちょっと長いよ。次はじゃあそういうちょっと趣味寄りの話をしましょう。じゃあ、
オッケー。
今週はこの辺で。
はい。
じゃあ、せーの、また来週。
いいかけたわ。
このノリで楽しみ。